聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書テサロニケの信徒への手紙に3章6節から13節です。新共同訳聖書の新約聖書382ページをお開けください。兄弟たち、私たちは私たちの主イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な生活をして私たちから受けた教えに従わないでいるすべての兄弟を避けなさい。あなた方自身、私たちにどのように習えばよいかよく知っています。私たちはそちらにいたとき怠惰な生活をしませんでした。また誰からもパンをただでもらって食べたりはしませんでした。むしろ誰にも負担をかけまいと夜昼大変苦労して働き続けたのです。援助を受ける権利が私たちになかったからではなく、あなた方が私たちに習うように身をもって模範を示すためでした。実際あなた方のもとにいたとき、私たちは働きたくないものは食べてはならないと命じていました。ところが聞くところによると、あなた方の中には怠惰な生活をし少しも働かず余計なことをしている者がいるということです。そのような者たちに私たちは主イエス・キリストに結ばれた者として命じ進めます。自分で得たパンを食べるように落ち着いて仕事をしなさい。そして兄弟たち、あなた方はたゆまず良いことをしなさい。以上の箇所から、たゆまず働く主と題して説教させていただきます。数ある格言の中で、働かざる者食うべからずという有名なものがあります。働かないで怠けている者は食べるなとの言い回しは、現代ではきっと炎上するに違いないでしょう。なぜかといえば、現役世代であっても働けないのはその人たちなりに様々な事情があるからだと認識されているからです。ですから人間が食物を摂取することが労働の対価であるかのように現代では単純に言い切ることはできません。この言葉は、格言は十節にある聖書に由来した御言葉です。実は世間ではこの御言葉が一人歩きしており、このテサロニケの信徒への手紙に込められている文脈から大きく外れた形で解釈されています。その内容を話す前に、かつてのソビエト連邦初代指導者のレーニンもこの格言を用いたことを少しだけ触れます。彼はこれを社会主義の実践的戒律だとしました。けれどもレーニンが言う働かざる者とは、不労所得で荒稼ぎしていた貴族のことを指していたそうで、一般庶民に対して言ったことではありませんでした。いずれにしましても、教会が目指す方向性とレーニンの目指した方向性に一致は見られませんので、これも聖書の文脈から逸れていると言わざるを得ません。ところで、青年に達している多くの人たちは、労働者として何らかの仕事に従事する経験があります。私もその一人です。労働には報酬の対価がありますが、それが他の労働者と同じ金額である場合、他の人と働くぶりを比べ、あの人は手抜きして怠けているとか大した実績を上げていないなどと感じたり、見たくないものが嫌でも入ってきてしまうものです。どこの職場でも 横と比べてその不公平さに焦点が行ってしまう人が多いのではないかと思います。そうなって不満や怒りがピークに達すると食べるなとは思わなくても何らかの裁断を下すことを求めたくなるのが人間の姿だと思います。この点をよくついているのがマタイによる福音書でイエス様が語られた夕方5時にブドウ園に来た労働者の例えです。夕方5時といえば仕事の終業時間です。終わりの間際に来た労働者にも朝9時から働いている人と同じ給料を与えられるのですから一部からは不公平だと感じられます。労働も神の祝福のうちにあることですが、汗水流して苦労してその日の糧を得るというのが旧約聖書の創世記で語られる労働観だからです。しかしながらイエス・キリストが来られてからは主なる神が与える恵みの視点においては労働そのものの意味さえも相対化されるようになりました。元来労働の概念についてはユダヤ人とギリシア人やローマ人とでは異なります。ユダヤ人は子供時代から手に職をつけることを学びます。指導者パウロもテント作りをしながら福音宣教に携わったことはよく知られます。パウロは考えがあって教会から指導者としての謝礼をもらわなかったのです。けれども彼は獄中にいるときにフィリピの教会からの援助を受けている記事があるので宣教者が何らかの謝礼を受けることを完全否定しているわけではないことも伝わってきます。パウロは旧説で援助を受ける権利がなかったわけではないと断った上でパウロ自身が謝礼をもらっていないのには理由があると言います。その理由はイエス・キリストの光の下信仰的認識に基づいた労働観が息づいていました。彼のキリスト信仰的労働観にも旧約聖書的伝統が生きています。またテサロニケの出来事は教会の中である点において私たちは考える必要があります。この初代教会には生活倫理を支えるユダヤ教の道という概念と信仰がありました。この道は神の御心に沿って歩む道そのことを指します。ではパウロにとって道とは現にキリストの十字架の苦難に参与して福音宣教に従事することでありました。したがってパウロが認識する労働とは福音の伝達者としての行為そのものです。もう少し細かく言うと聞くこと聞いたこととパウロが述べるその時はそれが福音や宣教の行為を表し活動性を示唆する言葉なのです。ですから福音宣教は行われていないと思われた時11節のようなことが言われるのです。聞くところによるとあなた方の中には怠惰な生活をし少しも働かず余計なことをしている者がいると述べたのはズバリ教会の兄弟姉妹として福音宣教に集中せず関係ない活動をし本末転倒しているという指摘です。要するにキリスト者として稼働していないようだと言われたのです。 パウロにこのように言わしめる背景は何だったのでしょうか。それはキリストの再臨が切迫している緊張感が教会全体を占めていたことに関わります。ところが一部の信徒の中にはキリストはすでに来てしまったかのように言うものなど、いわゆる終末論的熱狂者が出てきました。そういう人たちの中には教会の外で従事している仕事も辞めてしまい、まるでこの世の終わりを迎えるような準備を始めていました。そうなると教会運営に影響が出始めます。労働できるにもかかわらず意図的に辞めた人たちがいます。そうすると収入源が断たれた信徒の分の給食の負担が増えました。結果的に教会財政の逼迫を招き、貧しい人々に使う財源が減ってしまう事態にも結びつきました。働きたくないものは食べてはならないとのパウロの勧告は、キリストの兄弟の本文を履き違えている信徒に向けて発せられたもので、それは一度や二度ならず言われていました。またそのような者たちに自分で得たパンを食べるように落ち着いて仕事をしなさいと言います。自分の食べる分のパンは仕事で得たお金でお願いしますと常識的なことを言わなければなりませんでした。当時教会での給食はあくまでも貧しい人たちをおもんぱかってなされる牧会的配慮の一部だからです。この落ち着いてと言われるところは冷静にと訳されてもいいと思います。労働できる知力体力がある人は自分の食べるものや着るものなど生活に関係する費用は教会に依存する必然性はありません。そのように良識見識常識を兼ね備えた信徒は冷静さをも保っています。それにしてもいくらキリストの再臨が切迫しているからといって冷静さを失い、教会の給食に安易に頼るようになるのはいかがなものかということです。それが原因でその教会の福音宣教の働きの重荷になっては元も子もなくなってしまいます。これは明らかに信仰的ではない行動の上に教会の秩序を乱す行動だったのです。さてパウロこそキリストの間もない再臨を信じていた一人です。パウロも信徒たちも皆終末の世に生きています。彼は終末の緊迫感の中に大変な苦労を負いながらも夜昼働き続けました。テント作りだけでなく天職である福音伝達者としての働きを明かしします。それがパウロの務めであり生き方になっています。福音伝達者の務めはたゆみなく続くのであり、かの日が来るまで忍耐と信仰を示しているのです。パウロはそれを自分に向けられる賛辞にさせない意味でも教会からの援助や謝礼の類をほとんど受け取りませんでした。パウロは自身が褒められることではなく、信徒たちが福音伝達者としてパウロたちの信仰を見習い、かの日が来るまでキリスト者の務めを果たすことを願い続けたのです。話はそれますが、 規模が比較的大きな教会で牧会するある牧師から次のような話を聞いたことがあります。教会にはそこの教会にはいくつかの集まりがありますが、中でもご高齢者の方々が集まる会がありました。そのご高齢者の会にもある時牧師も参加したところ、メンバーたちがいわゆる就活の話ばかりしているのを耳にしました。人生の終わりのための活動となると、遺言書や身の回りの持ち物の整理など話は尽きないと思いますけれども、牧師はそのメンバーたちに教会の福音宣教のことを思ってほしいと伝えたというのです。私はこれをキリスト者として正しいふさわしい助言だと思いました。老いも若きも人生の中で暫定的な終末の場面に突然置かれてしまうことはあります。それがいつどこで何が起こるのかはわからないものです。しかしそれ以上にキリストの再臨がいつなのかは私たちには知る由のないことです。私たちにその日を知ることは許されませんが、イエス・キリストを通して示された神の愛、永遠の慰めと確かな希望と恵みとが私たちに与えられています。ですからイエス・キリストが私たちにしてくれたように、まだイエス・キリストの名を知らない多くの人々のために、私たちがたゆまず良い働きをしていくことが神の御心なのです。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、イエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許され、神様のもとで平安な心で生きられるようにしてくださったことを感謝します。救いの御言葉を聞いた私たちが悲しみ苦しんでいる人たちにキリストの愛を伝えることができるようにしてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
Cling to the old rugged cross. Sweetly his hills in the blue and the red. His own bloody butter and for her Christ.